皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもありバイオリニストの
吉川恵里奈と、
キャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
恵里奈さん、今日は、2月20日になりますね、うん、で今日の収録は3月の1日に放送になりますが、まずはお知らせから。
あ、そうですね、はい、私が所属する琉球交響楽団というオーケストラの定期演奏会が来月3月14日土曜日と15日日曜日に行われます。土曜日はアイムユニバース手だこホール、日曜日は名護市民会館大ホールとなっております。ドクラシックを演奏するんですけれども、まあ、ゲストに非常に華やかな演奏をする大谷靖子さんというバイオリニストを迎えて、はい、演奏しますので、ぜひよろしければお越しください。
はい、
陽子さん、なんかないですか。
あ、私の方もですね、2月26日に、うん、カラーセラピーをやります、はい、場所は友風会館、2枠しかないんですけれども、すでにちょっと1枠埋まりまして、うん、もう1枠空いている状態です。まあ、平日なんでね、うん、難しいと思うんですけれども、朝の10時から11時の1枠が空いてますので、もしご興味のある方は、インスタグラムの方からフローライフラジオの FM 那覇のさんのホームページの方から、インスタグラムありますので、そちらからご連絡いただければと思います。
そうですね、2月26日この放送の日にはねもう終わってるんですけど、終わった後にでもご興味ある方はぜひ陽子に連絡してみてください。はい、
よろしくお願いします。
いろんな話聞けると思いますよとか言って勝手に
そうですね、いや今週、まあ、先週とどうでしたか、どう過ごしましたか。
私は日曜日だったかな、うん、日曜日は、まあ、朝から遊ぶっていうスケジュールが、
うん、
あって、
はい、
まあ、友人のこの誘いでまず沖ミューに行ったんですよ。
沖ミュー、
沖ミューって県立博物館。
あ
で、生き物展、生き物展、ごめんなさいちょっとあれ企画展やってて、もともと県立博物館が所有してるものがほとんどだったと思うんですけれども、うんうん、それはそこになんかあまりスポットを当てられないものにスポット当てたのか、本当にいろんなものが、うん、展示されてて、剥製とか標本とか、うん、いろんなものね、ジュゴンを初めて見たかな。それがなんかちょっと一番、虫はよくあるじゃない、
虫
虫の標本ってさ、なんかよく
標本ね、
あよく見る、
標本ね、
うん、そうそうそう、だーっと、まあちょっと部屋にあんまりいては嫌だなっていう虫もいっぱい、うん、そういう虫もいっぱい展示されてたりして、はい、まあそれはそれで面白かったし、うん、でランチを友達の、それこそね、このラジオ始めるきっかけになった、
うん、
パスタパスタだっけ、お店ね、
うん、
新都心のところにパスタ食べに行って、うん、辛いもの好きだから、2人とも友達とその辛いもの好きで、うんうんうん、でそれで辛いパスタを食べ、めっちゃお腹いっぱいになった後に、
はい、
沖縄、国立劇場沖縄行って琉球芸能を鑑賞するっていう、舞踊の方だったんですけれども、うん、割と演奏者は、まあ、私たち世代というかちょっと若手の世代がしっかり演奏したりしたり、重鎮の方もいらっしゃいますけど、踊りの方はもういわゆる先生級、私たちの世代から言う、うん、多分先生級の人たちが踊っていて、 あの女性ばっかり踊ってましたけれども、まあ、それはそれでやっぱり若い人にはないなんかこう雰囲気、あれもなんかちょっとおこがましくてなんか簡単に言えないんだけど、やっぱりその人たちの、うん、積み重ねてきたなりのなんかやっぱ踊りが見えると面白いなっていう感じで、うん、同じ踊りでもね、
うん、
男性と女性が踊るのとも違うし、
うん、
そういう面白さが分かってくれば分かってくるほど、あれも見たいこれも見たいって、もう日もお金も足りないみたいな感じ、ね、なんかあんな感じで、その後たまたま友人誘われて、
うん、
一回バイバーってやったんだけど、また同じ友人と別の友人と集合して、うん、あの宅飲みやったんですけどね、
はい、
まああまりやらない罰ゲームとかもやって、
うん、
何の罰ゲームだったかな、なんかよくわからないお酒、うん、よくわからない食べ物がある でこれを誰が味見するかみたいな、
うん、
まあ、そういう
楽しそう
めっちゃ面白かったですよ。いや、居酒屋でできないことね、
できない
ってことをやって、うん、まあ、いろいろ話して、で私が熱く語ってるそばで一人は寝てるとかねあの時熱く語ってる時は気づかなかったけど、
うんうん、気づかなかったら寝てる
別の人に話してるから
あ
とかね、まあ一日充実してましたね、かなりね。
珍しいね、この一日遊んだってエリナが聞くの。
そうね、うん、あんまり空いた日でも一つなんかやってもバイバイみたいなのが多いわけ、うん、どっかなんか見に行ったり一人でなんかしてもなんか半分は何かやってるみたいな、次の日の準備や、この日はねちょっと準備しなくちゃいけないことが実はあったんだけど、もういっか今日ぐらいちょっと遊ばせてと思って思いっきり遊んで、次の日は次の日からまた普通にレッスンが始まりましたね。生徒んち行ってお母さんが誕生日、これも SNS でアップしたけど、
やってたね、
今日ママの誕生日だよとか言っても何歳とか言って飾り付けもさちゃんとされてるわけ、ああそうだったんだって、まあ、あのハッピーバースデーって言って、でレッスン終わったらいつもなんかちょっとお茶となんかこうスイーツ出してくれるんだけど、明らかに誕生日ケーキだったものを出されたわけよ、で私普通に食べたんだけど、帰って私何にもあげてないけど人の誕生日ケーキ食べたしと思ってとかね、
でも近いんじゃない、あ近くないか、エリナの誕生日と、そうね、ちょっと
まあまあまあ近いっちゃ近い、1ヶ月違いぐらいかな、
あそっか、
年齢もほぼ一つぐらいしか変わらないお母さんで、
うん、
面白い、面白いですね、なんかありますね、
うん、そうだね、1週間の間に結構充実してたんじゃない
あのどっちかっていうとあの充実した方の週末だったっていう感じかな、うん、
いいですね、
そんな感じでしたよ。
なるほど、
陽子さんなんかありました？
あ、私もちょうど SNS に上げたんですけど、なんか京都行ったって話したじゃない先週、先週、でその時に感じたこの五感とか、あなんかものづくりやっぱり好きなんだなって思ったことから、あのふと SNS にも書いたのはエリナのさこのフローライフラジオのホームページの方のお互いにプロフィールを出してるじゃない、あそこで私最初読んだ時もエリナのプロフィールいいなと思ってたんで、言葉もすごく良かったし、でその中でちょっと通り過ぎてたんだけど、夢目標みたいな、目標やりたいことみたいなところで見た時にすごい感動したんだよね、その内容があのバイオリンを持って活動し続けることっていう、もうあれを見た時にわすもう本当涙出そうで、いやすごいな、その夢目標が今までやってきたことをまだずっと、あずっとずっと継続して今後もやり続けたいっていう気持ちを見た時にちょっとねこの京都行った時のことと、あ私もう少しこうクリエイターとしてもう一度見直してみようって思えたんだよね、一旦お休みをしてはいるのは変わらないんだけど、それを受けてあのカメラを出してきて、毎年なんか春になるとなんか私カメラ出してくんだけどなんかカメラ持ち始めていきなり 写すんだけど、カメラ持って公園行って、あとスケッチブックね、昔絵を描いてたから、ただもう全然下手くそよ今、もう全然描けない。
いや私からするとなんか賞とか取ってたよね、小学校の時とかね、はい、ね、取ってたよね、うん、本人はそう言ってますけど、多分デージ上手いと。
いやいや全然もうハードルは
じゃないかと覚えてないですけど
一応ね、先生が美術の先生だったんで、小学校の頃、うん、同じほらクラスだった時、
5年生
そう4年生じゃない、あの陶芸の先生なの、
はい、はい、もうね、あの忘れもしない、はい、怖い先生が、
うん、そうで、ね、実は亡くなる最近っていうか、ちょっと3年前ぐらい亡くなったんだけど、うん、私東京から帰ってきた時会いに行ったの、その先生に。なぜかっていうと、あの先生のおかげで私は絵に自信を持てるようになれた。
なるほどね、
うん、すごい教えてもらったから、
うん、
で私がちょっとごめんね、私の話になっちゃって長いんだけど、絵を目指してすぐダメだって思ったのは、目の前にすごい人がいたんだよね、姉というものすごい絵の上手い人が目の前に裸っていて、この人の絵を見てたら私なんて本当にちっちゃいなと思って、もう下手くそすぎるっていう、まあ、それもあって絵をなんかあんまり上手くないしって思ってきたんだけど、やっぱり高校でもやったの、絵を美術クラス取って。
あ、そうだね、うんうん、美術クラスだったね。
で意外とね、ちょっとピロッティに飾ってもらえたりとかして嬉しくて、でもやっぱり下手くそだから。でもね、エリナのそれを見た時に、なんかもうこの年になって誰かの評価とかいらないし、うん、別にスケッチブックに書くぐらい罪ないじゃないだから誰にも見せなくたっていいんだから、自由に書けばいいじゃんと思って、うん、あのプロフィール見てから、あの今週はね3回ほどちょっとカメラとスケッチ持って書きに行きました。
うん、結構なヒントだね。
そうだね、大人がね1時間ぐらい昼間カメラ持って一人でスケッチブック、
このどっちの方、例えばあのどういうところに、あのあれ例えばさ、自然があるところとかさ、こう街の本当にど真ん中の人もいるじゃん。
あ、今はね、まあ寒いしちょっと歩くのもめんどくさかったから近くの公園に来ました、ま
あ、いいですね、現実的で
、はい、
へえ、面白いですね、
はい、まあ、そんな、なぜそれを話したかというと、今日はねちょっと琉球交響楽団の今度ある公演のね、うん、お話をいろいろ、先週もさいろいろ質問していきたいよねって話をしてて、ね、で改めてあのプロフィールを見た時に、うん、まあ、エリナの生きてきたそのバイオリンを持ってね生きてきたもの、
うんうん、
の中に、まあ、琉球交響楽団でやっていますと、
うんうん、
その辺も聞きたいことがいろいろあって、
うんうん、
そんな前振りを SNS でしてみました。
はい、わ、
はい、
かりました、
はい、
なんか、ま、うん、どうぞ、なんか、はい、そうね、何でも、
うん、いいですか、
話せる範囲で何でもどうぞ。
ね、まずは私が知ってるエリナっていうのはやっぱりソロで弾いてて、うん、まあ、昔からバイオリンをやっている、
うん、
でソロコンサートじゃないけど、うん、エリナ祭とかさ、うんうんうんうん、あの辺は聴きに行ってて、うん、オーケストラ、あ、今回そうちょっと行くんですよ、
ありがとうございます。
私もちょっと母を連れて、
はい、
はい、行こうと思っていて、そのオーケストラのエリナは見たことがなく、
うん、そうだよね、
うん、
そういう人多いかもね、
うん、
そういう人の方が、まあ、同級生ではね、
うん、そのオーケストラ入ってみようと思ったきっかけって何だったの？
あの、まあ、基本的にバイオリンやってる人ってまあ、お教室に通うってことをやるじゃない。で、はい、そのお教室の影響ってものすごく強いと思っていて、例えばそのお教室が当たり前だけど個人レッスンに行くと、まあ、ソロの曲を勉強するわけね、
うん、
でそうすると発表会もソロの曲なわけ、
うんうん、
でもそれで、まあ、いわゆる鍛えられるわけですよ。もう自分の責任しかない、
うん、
自分がなんか閉じったらもう曲止まっちゃうし、
うんうんうん、
とかっていうこの緊張感の中で子供なりになんかこの毎年毎年だったり年に何回かだったりの経験を積んでなんかこう心臓に毛が生えていくというかね、やっぱり鍛えられてい 行く。だけどみんなとやるこのアンサンブルの面白さを知ると、
うん、
まあ、それを非常にジュニアオーケストラっていうのを作ってやってる先生方もいるし、
はい、
まあ、弦楽団っていうもうちょっとちっちゃなものでやってるものもあるし、教室だけで、
うんうん、
本当にアンサンブル教室、アンサンブルをやってる教室もたくさんあって、でやっぱそれはみんな先生方がアンサンブルのなんか大切さっていうか、結局究極は、うん、最後はアンサンブルかなと私は思ってるんだけども、うん、それをうちの師匠もそのうちの教室はまあそんなに他の楽器との交流が少ない方ではあったんだけれども、うん、まあ、チェロとピアノとか、あとバイオリンだけのアンサンブルとか、うん、そういうことをやっていて、私はオーケストラの経験っていうのはやっぱりみんなよりもだいぶ遅くそこに触れていて、はい、大学行ってとかだから、なんでなんかこうみんなでやることの面白さが割となんか当たり前のようにやってきたんではなくて、非常に意識してあ楽しい楽しいってなってった方だと私は思っているのね。うんうんうん、で沖縄に帰ってきた時にこの琉球交響楽団っていうのもすでにあって、
うんうん、
でそこに、まあ、ひょんなことから呼んでいただけたのをきっかけに、まあ、団員になったんだけれども、
うんうん、
やっぱ団員になるってそれなりの覚悟がいるわけじゃないですか、
はい、だ団員になる
団員
団員、
うん、そうそうそう、はい、その組織にやっぱり属すっていうのはね、
うん
うん、で、うん、やっぱりみんなでやってる時のそのなんていうのかな、こう音楽作りが非常に自分にとっては魅力的で、一人ではできない、そうみんなでしかやっぱりできないことっていうのがあるから、
うん、
でその時のこの、うん、高揚感っていうのかな、自分がその、はい、一員に属してる時のものすごくいいものが仕上がった時の感じが一回でもあると、
うん、
やっぱりいいって思えると思うんですよ、その
うーん
オーケストラに属してるってね、
うん、
私はよ、
うんうん、
私はそう思って、あもちろん仕事だから、
うん、
そうじゃない時もあるし、そういうわけにもいかない、
うん、
常にいい、ね、ベストな状態精神状態で臨めるかって言ったら何十人もいる中で全員がそれそういうふうにしたいけれども、
うん、
とかね、でそういう混沌とした中なんだけれども、やっぱりなんかみんな一つに向かってるわけで、誰かの作った素晴らしい曲を、お客さんにこんなにいい曲ありますよって伝えてる立場だから、うん、それが本当にうまくいった時のうん、やっぱりその高揚感っていうのは何者にも代え難いっていうか、それ
ソロとは
全然
では味わえない高揚感みたいな感じ、
うん、で終わった後やっぱりそれも共有するし、もちろんダメ出し会もするし、
うんうんうん、
リハーサルの時からそれはもう私はずっともちろんみんなそうですけどやっていたりしてね、
うん、
なんかその組織なりのやっぱりいろんなオーケストラってい ろんな楽器あって本当に一人の力じゃ到底及ばないようななんか大きな渦があるわけよね。
何種類ぐらいあるの？
ごめんなさいないんだけど、弦楽器だけだと 4種類、
うん、あ4種類、
バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、うんうん、管楽器になるとね本当にめっちゃ多いはず、うん、特殊楽器とか言ってさ、うん、あんまり使われない楽器もあるんだけど、すごく低い音が鳴るフルートとか、はい、すごく高い、まあ、ピッコロとかはあれなんだけど、まあ、有名どころで言っても30とか40とか、
うんうんうん、
そのぐらいはザラッとあって、で同じ楽器を吹くパートもあるし、私たちなんて弦楽器例えばファーストバイオリンって10名で同じ音弾いてるんですよね、
うん、
10名12名14名ぐらい、うん、でまたもう一つのバイオリンのグループがあって、
ああそう
第1バイオリン第2バイオリンってあって、はい、みんな役割が違うわけね、
うん、
でそのなんか渦みたいなところに弦楽器が作った渦みたいなところに管楽器の音色がプーッとこう本当に例えば色っぽい音色とかがこう聞こえてくるといいなってなんかこう自分たちで弾いててもあいいなって後ろ振り向きたかったりするわけ、
あ
今吹いてるの誰かな、
誰かなって
へどっちかなとか、まあ、 ちょっとで後からスコア見たりしてね、
うんうん、
とか、まあ、そういうことを、うん、いろんなことが起きるっていうところが、うん、私はオケの魅力だし、うん、あとはそうですね、その琉球交響楽団特に、ま、あの弦楽あまり管楽器はちょっとわからない面もあるんだけど、うん、弦楽器ってちっちゃい時からみんなお知り合いだったみたいで、私は大人になってそこにポンって入った感じだったんですよ、はい、ちょっと違う畑でずっと私、
うんうんうん、
あの音楽活動やってたのが音楽教室やってたのがあって、うんうん、そこに属してたから、そうすると最初吉川さんって呼ばれてたね、
うんうん、
吉川さんって呼ばれてたのがエリナさんに変わって、
うんうんうん、
エリナーに変わって、うん、もう今なんてあんたって呼ぶ人もあるしでもさ、それはそれで分かるでしょ、お互いの名前の呼び名がだんだん変わっていって、
うん、距離感がね、
そうそう距離感がやっぱり、うん、でもその距離感間違った人は
間違った
っていうかさ、いつ近づいたらいいのかなっていう人は分からなくて、今日からこんな人呼んでいいとかあるよ、
あ、
なんかそういう会話したこともあるし、なんか
そっか、いやなんかさ、もっともっとたくさん質問したいんだけどさ、
ど
なんか何気にあっという間に時間が過ぎていってるんですよ ね。もう一つね、あどうだろ う、ちょっと焦ってきちゃった、あなんか弾く前の気持ち、
あ、うん、本当に直前ですか、
うん、直前、
まあまあ、ソロの時は相当集中してるし、
うん、
もうなんか粉なんだけど、オケの時はもうリハーサルとかやり尽くしてるから、うんうん、もうあそこはあだよねこうだよねなんて確認してるけど、割とね袖ではね何でもない話してるから、音楽以外の話をしてる時の方が多い、そのまま「わっはっは」って言われて「はい出番です」とか「出てください」ってそのまま「ニコ」って笑ってさ
笑顔みたい。
袖でそのまま笑った顔で出てくみたいなねまあそういう和やかなことの方が、まあ、あの他の段はちょっと私は分からないですけど多いので、
ね、
割とそのオーケストラってそんななんじゃないかなとか思ったり、
またでもさ、ちょっと次回に持ち越しになるんですけど、琉球交響楽団 の、 その手作りしていく楽団のようなお話をぜひ次回ゆっくり伺いたいんですが、はい、そういったものでもより団結力っていうか、そういったものもあるのかなって思いながら聞いていました、
うん、ありがとうございます、はい、
まあね、ソロと団体っていうところではなんかまあいきなり主張したくなったりしないのかななんて思ったりもするんですけどまあこだわり、今日の質問なんですけど、こだわりについて聞きたいなと思ってたんですけど、逆にあの団体というところからこだわらないようにしていることって何かありますか？
逆に ちょっと待ってすごいこだわりを考えるとこだわらないところ考えるのかな、うん、こだわらない、
うん、
どうですかね、まあでもあのやっぱり音楽家ってみんなね、あの悪く言えばわがままだし、うん、よく言えばみんなちゃんと自己主張のできる楽器で自己主張しないといけないと思う、
うん、
やっぱ表現の世界だから、でその中でやっぱぶつかり合うし、演奏してても、うん、アンサンブルしてても、でもそういうただそれだけではさ、いいものにはならないから、うん、ただのぶつかり合いだけってね、結局シンプルにお客さんの立場になって考えた時にシンプルにうまくいくとかね、
あ
なんかまあそこはお互いのこだわりを別にそれはなくすわけでも何でもなくって、
うん、
なんか視点を変えるとか、
うんうんうん、
なんか団体属してるとやっぱそういうことがどうしてもやんなくちゃいけないことで、
うん、
それはなんか人生勉強な感じをそれしてる感じが自分ではするんですけどね、
うん、
こんな真面目な話だけど、
いや私生活ではなんかこだわらないこと最後に何かありますか
こだわらないことは、うん、ね、食事かな
食事
こだわらないっていうかね何を食べなくちゃいけないとか、あれを食べなくちゃいけないっていう時期がちょっとあったんですけど、もうある時期から食べたいものをもう食べようと、
うん、
でもそれを食べすぎるのがダメだから、
うん、
なんだけど食べたいものを食べようと思っているんだけど、だからいろんなもの食べてるかなと思って、でも買い物行ったらね、だいたい買うもの一緒なんだよでね、冷蔵庫見て思うわけ、また同じのしか入ってねとか思ってなんか なんかいいのかなとかさ
同じ
栄養素が一緒なんだ考えてるようで考えてないのね。
そこはこだわってないのかこだわってるのかわからないですけど、まあ、こだわりのない食生活っていうことで次回もエリナさんのねその琉球交響楽団についてもっともっと掘り下げながら質問していきたいと思います、はい、さて今日もそろそろフローライフのフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの
吉川恵里奈と
キャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた、さよなら。
さよなら。